主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21358の1節と4節を歌います。差し支えない方はお立ちください。教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心にごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文27、詩編118編の講読をいたします。一冊花小金井教会講読文32ページになります。恵み深い主に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
イスラエルは言え。
慈しみは常しえに。
アロンの家は言え。
慈しみは常しえに。
主を恐れる人は言え。
慈しみは常しえに。
苦難の狭間から主を呼び求めると、
主は答えて私を解き放たれた。
主は私の味方、私は誰を恐れよう。
人間が私に何をなしえよう。
正義の城門を開け。
私は入って主に感謝しよう。
これは主の城門。
主に従う人々はここを入る。
私はあなたに感謝を捧げる。
あなたは答え、救いを与えてくださった。
家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。
これは主の御業、私の目に見るのは驚くべきこと。
今日こそ主の御業の日。
今日を喜び祝い、喜び踊ろう。
どうか主よ、私たちに救いを。
どうか主よ、私たちに支えを。
祝福あれ、主の御名によって来る人に。
私たちは主の家からあなたたちを祝福する。
主こそ神、私たちに光をお与えになる方。
祭壇の角のところまで祭りの生贄を綱で引いて行け。
あなたは私たちの神、あなたに感謝を捧げる。
私の神よ、あなたを崇める。
恵み深い主に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
私たちの信仰を使徒信条によって言い表しましょう。使徒信条はエペソ口読文の57ページに書いてございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神の信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。新約聖書マタイによる福音書21章の33節から46節、新約聖書の42ページです。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて、収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ、さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さて、ブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った、その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。この石の上に落ちるものは打ち砕かれ、この石が誰かの上に落ちれば、その人は押しつぶされてしまう。祭司長たちやファリサイ派の人々はこの例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。
共に祈りをお捧げいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝もまた主の日の朝を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。あなた様が与えてくださった秋の美しさが深まっています。花も鳥も木もあなたの創造の御業を賛美しています。私たちもまたあなたの御言葉によって神の形に作られました。けれども私たちは過ぎます週の歩みの中で、あなたを忘れ、互いに愛し合うのではなく、つぶやきや不満に心を支配されていました。どうぞこの礼拝の時、世界中の教会で福音を分かち合い、命を与えてくださるあなたの力を共に受けることができますように。礼拝堂で礼拝する者、音声礼拝を守る者すべてに聖霊の導きをお願いいたします。世界の主よ、この世界を憐れんでください。私たち人間の犯す争い、破壊、混乱をお許しください。命を脅かされ、 心身に傷を負っている人々をお守りください。あなたの平和が世界の隅々にまで実現しますように。私たちの国では衆議院議員総選挙が行われますが、どうぞ選び出される人々が誠実にその働きを全うしますよう導いてください。コロナウイルス感染者の数が抑えられてきていますことをありがとうございます。一日も早く感染症が収束しますように。そして教会の者たちみんなでこぞってここに集まり、あなたを賛美礼拝する日が早く来ますように。しかし今もコロナに感染して苦しんでおられる方や、コロナのために仕事を失った方などがおられます。どうぞそれらの方々を励まし癒してください。医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。慰め主なる主イエス様、あなたの御前に大切な方々のことを思い起こします。病の中にある方、試練の中で心弱っている方、弱いを重ねて不自由な生活をなさっている方、介護や子育てを頑張っておられる方に、どうぞあなたの愛が触れてください。愛する人を天に送り、悲しみの中におられる多くの方々にあなたの慰めを与えてください。青年たちや子どもたち、社会人たちが天に備えられているもののことを思い、過ぎ去るものに心を奪われることがありませんように。そして今、見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の重荷と課題があります。重荷を下ろす場所があることを今日また思い出させてください。人生は先々まで見通せるものではなく、また私たちの思い通りになるものでもありませんけれども、神様、あなたは私たちのことを誰よりもご存知です。あなたは私たちを孤独のうちに放り出すことをなさいません。主なる神、どうぞ人生を生きていく上で私たちが必要とするものをあなたの時に従ってお与えください。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。来週の31日で早くも主の年2021年10月が終わります。私たちプロテスタントの信仰を持った者にとっては、来週の10月31日は宗教改革記念日という特別な日です。一方、世の中ではハロウィンが真っ盛りのようです。そしてハロウィンが終われば、街中すぐにクリスマスのイルミネーションが輝き始めます。私たちの教会では11月の半ば頃にクリスマスを迎えるための準備をいたします。読み続けているマタイによる福音書、今日のところはクリスマスの出来事をの持つ意味をイエス様ご自身がお語りになっていらっしゃるのです。イエス様がお語りになった例え話、ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。当時こういう農園がたくさんあったそうです。当時のブドウ園というのは、ブドウの実を出荷するためのものではなくて、取れたブドウからブドウ酒を作ると、それを売るのですね。絞り場とあったのは、ブドウ酒を作るための施設です。で、ブドウの実を狙って、動物たちがやってくるので、見張りの櫓というのもありました。このブドウ園の主人はこれらを農夫たちに貸して旅に出たというのです。農園の主人が、亡くなったりとか、あと旅から帰ってこられなくなると、そのブドウ園は働いている人たちのものになるということがあったそうです。イエス様の例え話の主人というのは父なる神様のことです。神のことを指している。そしてこの働いているブドウ園の農夫は誰かというと、この聖書の文章上、文面上ではイエス様の議論の相手ですね。それは祭司長とか民の長老たちというイスラエルの指導者たちです。これまでも議論されていました。 けれども、このブドウ園の農夫、ブドウ園で働いている農夫たちというのは、今御言葉を聞いている私たちのことをも言っています。さて、収穫の時期になりました。収穫の時、時はカイロスという言葉ですが、旅に出ていたブドウ園の主人は、収穫を受けるために自分のしもべをブドウ園に使わしました。このブドウ園で実際に働いてブドウを育ててブドウ酒を作ったのは農夫たちです。しかし、そこはもともと主人のブドウ園です。でそこで生み出された収穫を農夫たちが主人に納めるのは当然のことなのです。ところが、ブドウ園の農夫たちはこの当然の要求のために使わされたしもべたちの、35節にありましたが、農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺したというのですね。また他のしもべたちを前よりも多く送ったと、主人はさらに大勢のしもべたちを使わしましたけれども、同じ目に合わせたというのです。そこで主人は最後にどうしましたか。37節、そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送ったというのです。しかし農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ、さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしようと言って、主人の息子を捕まえてブドウ園の外に放り出して殺してしまったというのでした。イエス様がお話になったこの例え話、主人が最初に送ったしもべたちというのは何を指しているかというと、旧約聖書に出てくる預言者たちのことを指しています。神様の言葉を人々に伝える役目を果たした預言者たちです。そしてまた、イエス様の先駆けとして活動した洗礼者ヨハネのことも指しています。それがしもべたちです。じゃあ、主人が最後に使わした息子というのは誰のことでしょう。それは神様の一人子イエス様のことです。農夫たちは先に使わされた預言者たちや洗礼者ヨハネを袋叩きにし殺してしまいました。そして主人の息子すらも殺してしまったというのです。イエス様がこのお話になったのはどういう時だったでしょうか。それはイエス様の地上での最後の1週間、受難週に入ってからです。まもなくイエス様は祭司長、長老、ファリサイ派などというイスラエルの指導者たちによって捕らえられてしまう。そしてローマ総督ピラトに引き渡される。十字架につけられて殺されてしまうのです。まさしくイエス様がお語りになったこの例えの通りに、主人の息子はブドウ園の外に放り出されて殺されてしまうのです。イエス様のお話を聞いてどうでしょうか。私は、このお話は何度も読みましたけれども、何度読んでもこの人間が神様の御心をないがしろにし、主の預言者を袋叩きにする、そしてその一人を抑え殺してしまうというその罪深さに非常に心が痛くなります。で、自分自身も、ああこのようにして本当にイエス様を亡き者にしてしまってるんだな、してしまってる、まさに主を未だに十字架につけてしまってるなというふうに、そういうふうに思って頭を上げられなくなって、そういう気持ちになるのです。皆さんはいかがでしょうか。さて、この例え話はイエス様の問いによって、終わっています。40節です。さて、 ブドウ園の主人が帰ってきたらこの農夫たちをどうするだろうかと、まあ、問われた祭司長たちは答えました。彼らは言った、その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いないと。まあ、祭司長たちは、もう悪人、この極悪非道な農夫たちは必ず滅ぼされるだろう、滅ぼされねばならない。そしてブドウ園は、もっとまともな農夫たちの手に委ねられていくのだろうと言ったんですね。その通りだと思います。まさにそれが、祭司長たちも私たちも認めるこの世の常識だと思います。イエス様はそのことを確認した上で、このようにおっしゃいました。43節です。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられると、こういうふうにおっしゃった。あなたたちこそこの農夫なのだと主はおっしゃった。そして45節にあるように、祭司長たちやファリサイ派の人々はこの例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが群衆を恐れたというふうにある。まあ、彼らはそこで初めて、あ、自分たちのことを言われてるんだなと、あの極悪非道な農夫たちは自分たちのことだった、そんなふうに指摘されたんだと思ったんですね。彼らはカンカンになって怒りました。でも群衆の手前、イエス様に手をかけることはできませんでした。さて、今日のイエス様の例え話、これは私たちの根本的なことが語られています。ブドウ園の主人はすべての設備を整えて農夫たちにそれを預けています。これはそのまま私たちの人生に当てはまります。私たちは神様からお預かりしたもので生活し生きているのです。みんな神様からお借りしているものです。委ねられているもの、それはこの体も家庭も職場も命もすべてそうです。今日の礼拝の招きの言葉で創世記2章の言葉を聞きました。まあ、創世記2章というところには旧約聖書ですが、天地創造の出来事が記されています。まあ、2章の最初の方をちょっと読んでみると、主なる神が地と天を作られた時、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった、また土を耕す人もいなかった。まあ、神様最初にお作りになって、そこはまだ整備されてなかったんですね。それをいろんなものをお作りになって、神様整えられて、そして人を作って、そして人に何をさせたかというと、今日の招きの言葉、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。ご自分の園を委ねて、人が神様と共にそこで使命を持って生きていけるようにしてくださったわけですね。ですからこの世界は神様がお作りになったもの、そして神様はご自分をお作りになった人、私たちがそこを耕して神様のもとで生き生きと豊かに生きていくようにしてくださったのです。この世界、この地上というご自分のブドウ園を神様は私たちにお委ねになっていらっしゃるのです。申しましたように、この体も神様からお預かりしているので、この体も自分自身のもので神のものなのですね。ですから体を壊さないように大事にせねばならない。自分たちの家族もそうです。まあ、伴侶パートナーもそうですし、子供も神様からお預かりしているのです。私たちの人生丸ごとそうなのです。すべてにおいて私たち自身が主人ではない、神様が私たちの体、命、家族、仕事、人生すべての主人なのです。ある家の主人がブドウ園を作り、これを農夫たちに貸して旅に出た。主人は旅に出ているように私たちの目に見える形でおられないんですね。 けれども見えないだけで武道への主人はいらっしゃるのです。それなのに私たちはすべてもう自分のものであるかのように生きてしまうのですね。そしてこの農夫たちのように預言者を殺し、洗礼者ヨハネを殺し、ないがしろにし、イエス・キリストさえもその息子さえも亡き者にして、あたかも自分の武道園のように、自分のもののように、すべて自分のもののように生きてしまっているのではないでしょうか。先々週ですけれども、神学校礼拝で東京神学大学の小泉健先生にいらしていただきました。で、礼拝の後に短い時間でしたけれども講演会を持っていただきました。あの時先生が新約聖書のローマの信徒への手紙12章の御言葉を引用なさって礼拝論をお語りくださった時のことです。ローマの12章はこういう言葉がありますね。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。まあ、比較的よく知られている御言葉かもしれませんが、礼拝はキリストの命を受け取る場、同時に私たち自分の命を捧げる場なんだというふうにお話しくださいました。私たち捧げるためにここに来ているわけですね。自分の体を神様にお捧げする、これはその心も体も思いも言葉も行いも財産も能力も時間も現在も将来も全てお捧げするのだと、そういうふうにおっしゃいました。そもそも私たちの存在全体は神様のもの、神様の恵みに浸されているのだから、私たちは存在全体で祈り賛美し献身するのだというお話をしてくださいました。そして献金の話へですね、献金は私たちは収入の10分の1を捧げるということが、聖書の言葉から、私たちの目安になっていますけれども、もともと私たちが手にしている10分の10全ては神のものです。その全てを私たちは礼拝の中でお捧げするんですね。もともとお預かりしているものですから、その全てをお返しします。その印として目に見える形では10分の1を献金します。こんな献金の神学もお話しくださいまして、本当にアーメンだなと思いました。献金は礼拝のクライマックスだと昔から私は指導されてきたんですが、献金をするたびに私たちがしているのは、私たち自身このすべては神のものだと、あなたのものですと目に見える形で証しをしているんですね。ところが今日のイエス様の例え話の農夫たちは、主人が収穫を受け取るために使わしたしもべたち、その一人子さえも外に放り出して殺してしまいました。ブドウ園の主人、すなわち私たちの神様は、どこかのこの宮殿などでの王様みたいにそこに鎮座してふんぞり返っている方ではないのですね。私たちの神様のなさり方は、まるで神がおられないかのようだけれども見業を行っている、そういう神様です。旅に出ているように、その姿が農夫たちの目に見えない。ですから農夫たちは主人がいないかのように考えてしまいます。私たちもまるで神がおられないかのようにお預かりしているものを自分だけで築き上げていると思ってしまうのです。すべては神様から与えられたもの、お預かりしているものです。そうであるならば、私たちはこの人生を整えてくださった神様にすべてお返ししましょう。自分の命や人生が神様から与え、お預かりしているものであるということを心に留めて過ごすのです。この人生は、この葡萄園は自分のものではなく主人のものである。主人が整えてくれて雇ってくれたから、ここで働くことができるんだ、生きることができるんだ。伴侶を与えられ、家族を与えられ、神の家族を与えられ、友人を与えられ、 すべて神様が整えてくださった。そして収穫を得ることができた。できているんだ。そのことを心に留めて感謝して生きていきたいと思うのです。農夫たちは自分の人生は自分のものだと、このブドウ園は自分たちのものにできるんだ、そこで得られたものは自分が自由にできると思って、一人息子も亡き者にしてしまいました。祭司長、長老たち、ファリサイ派の人々はイエス様を十字架につけていきました。イエス様は日曜日にはお会いするけど、日々の生活ではイエス様はちょっと脇にいていただいて、自分のやり方で自分の思いを第一にして生きていこうとするところから、今日こそ悔い改めて生きる方向を神様へと方向転換したいと思うのです。もう間もなくすれば私たちはクリスマスの準備を始めます。イエス様の誕生をただ喜び祝っているわけにはいかないです。神の一人子イエス様が何のために使わされたか、神様は私たちに問うていらっしゃいます。かつて使わした預言者たちは殺されてしまったけれど、あなたたちは私の息子なら敬ってくれますか、そういうふうに問われる時がクリスマスなのです。先ほどイエス様の例え話を聞いた祭司長たちはですね、41節で彼らは言った。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いないと、主人はそうするに違いない、そう言いましたね。この世の常識からするのはその通りでしょう。けれども主人、つまり神様はそうはなさらなかったのです。このブドウ園の主人はそもそも私の息子になら収穫を渡してくれるだろうとは言っていないんです。私の息子なら敬ってくれるだろうと。主人にとって問題なのは収穫の分け前ではない、お金や物ではないのです。ブドウ園の農夫たちを信頼している、その信頼している大事な農夫たちだから、自分の息子なら敬ってくれるだろうと、敬ってほしいんだと、それを求めておいでなのです。神様の御心は不思議です。すでに何人ものしもべたちが殺されています。そんなところに大切な息子を使わすなんて非常識、世の常識では非常識です。私の息子なら敬ってくれるだろう、農夫たちに通用するはずがありません。ところが神様は殺されることが目に見えていながら大事な息子を使わしました。私たちがそう簡単に自分の人生を神様に明け渡さないことを知っているのに、神を信じ敬う者となるはずがないことは目に見えているのに、むしろイエス様を拒み、イエス様を十字架につけてしまうことをご存知なのに、その私たちの真ん中に一人子を使わしてくださいました。今日の42節のところではイエス様の引用なさった詩編の言葉でしたね。これは先ほど購読文でご一緒に読んだ詩編です。118編、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで私たちの目には不思議に見えると。家を建てる専門家が、この石は役に立たないだろう、いらないと言って捨ててしまった石が隅の親石となった。それは建物のこう一番肝心要な石、この石がないと建物全体が壊れてしまうよという、そういう石になった。いらないと捨てた石がなくてはならない石になった。これはたまたま偶然にそうなったのではないんですね。主がそうなさったことで私たちの目には不思議に見える。神様がそうなさった。いらないと言って外に放り出され十字架につけられていったイエス様こそが私たちの教会の礎となってくださる、私たちの人生の真ん真ん中にいて私たちを生き生きと生かしてくださる。本当に神様のなさることは不思議です。 私たちの罪を許し、神様の葡萄園で生かすために、もうすぐイエス様は来てくださいます。いや、毎日がクリスマス、今日もイエス様はここに来てくださっています。私たちの人生に主をお迎えして、新しい1週間もご一緒に参りましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちが捨てた石、私たちが葡萄園の外に放り出して殺してしまった一人子イエス様が、誠に罪の親石となってくださいました。感謝いたします。神様、どうぞすべてあなたからお預かりしているということを心に留めて、感謝して生きる生き方を教えてください。私たちに信仰を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美をいたしましょう。賛美歌21の512番の1節と4節を歌います。差し支えない方はご起立ください。感謝と献身の印として献金を捧げましょう。お座りのままで献金感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌21の65番の2です。
Thank you.
賛美歌21の29番を賛美し祝祷をいただきます。
これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。